サボテン妻のちょっと耳貸して。
現在過去未来あの人に会ったなら私はいつまでもあなたカナプリよ。
全然その後何の歌かわからないけど懐かしい気持ちがいっぱいのマセオです。
あの分からなくなったところで自己紹介に変わるっていうのがかなちゃんらしいなと思いました。シャケ子です。このポッドキャストは国際結婚の末アメリカアリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしているポッドキャストです。皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you.
かなちゃん、これは昭和の歌でしたね、今のね。
昭和の歌だったね。懐かしい。私この前ね、マリーとカラオケ行ったんだけど、マリーとマリーのお友達のミーコちゃんとね、うん、めっちゃ昭和の歌っていいね。本当に
いいよ。
まあ私が昭和で育ったからだと思うんだけど、うん、テンポがゆっくりで歌いやすいの。もう今のね、夜遊びとか入れたけどね、 3秒ぐらいで閉じた。
下回らないよね。
マッサンが歌おうとしたの？マリーもみんなで？
そうそう、あのマリーはね、20代をアメリカで育ってるからあんまりカラオケに慣れてないのよね。それでマリーに何を歌うかみたいな話をレクチャーしてたわけ。
うわ、面白い。
そうで、私夜遊びチャレンジしたいって言ったら全然やっぱついていけず、うん、なんか私は病院だったから、病院で宴会部長だったから、もうあの副院長先生のための松田聖子から、あの英語の歌の好きな、あの英語の歌まで歌える、あの滝沢先生の歌までこうバラエティーがいっぱいあるって話をして、マリーにねそれのねレクチャーをしてたの。
そうなの。なんかそのスタッフのね、サボツマスタッフのマリーとこの前話してたのは、あのこう日本に帰った時にカラオケ行こうって言われたら歌える歌が一曲もないって話になって、で最初はね1曲はなきゃいけないって言ってたんだけど、もしかしたら誰か先にそれ歌っちゃうかもしれないけどしない、歌っちゃうかもしれないじゃん、だから 2,3 曲はいるねって言って、その話をして、多分その練習だったんだと思うんだけど、うん、
あのね、選んだのはね、マリーに私がぴったりと思ったのはドリカムのあなたにサラダ、もうめっちゃ可愛かったわ。
私大好き。ダメよ、それ私の歌だから、私がああのかぶっちゃうから、じゃあちょっとマリーとカラオケいけないわ。
マリーに先に入れさせる。で、ラブミーテンダーみたいなちょっとゆっくりめの英語バージョン、あたり英語は嫌だってなったけど、私その滝沢先生用はアラジンの A Whole You、Whole New World だから、そう、あれを歌ってると誰か必ず入ってくれるから盛り上がるって話をして、うん、あ、じゃあそれもいいねっていう話をして、あとはね、好きな音を適当に入れて歌った。面白かった。
いやー、そうなんだ。私だったら、じゃあ私はちょっとあなたにサラダも考えてたけど、それはじゃあマリーにあげるとして、
うん、そうしてあげて。あなたはセレクションがまだあるでしょ。
で、じゃああれ、なんだっけ、小泉今日子のほがらしに
抱かれて
だっけ、あれとかね、どうでしょうか。かなちゃんだったら何歌う？1曲目カラオケ。
Boy meets girl。
あー、そこね、
あ、難しそう。
広瀬香美さん、
うん、
冬だしね。
でまた今出てこんかったもんね、歌詞が。
でも音が出ない。私その
多い、高いもん、
このその上が出ない。もうね、うん、だから昭和の歌がちょうどいいね、あの低くてゆっくりで。
ジャクソン5を一緒に、一緒に
いいね、うん、
やってくるわ。
それこそなんだっけ、なんとか学園、小泉京子さんも歌ってた
学園天国。
それぐらいだね。
そうね、ジャクソン5系のやつとか、あと英語の歌で言うと、あ、でもこれ歌うとおじさんおばさんになっちゃうけど、あのカーペンターズ。
もう本当におじさんおばさん
じゃない。
もう今その本歌もないぐらいのなら、ね、大丈夫。
それはないことはないだろうけどね。
カラオケに入ってないってこと。
それはあるだろうけれど、でもなんか昭和の歌はいいね、やっぱその、うん、かなちゃんの今歌った誰の何かわかんないけどの歌とか、
今の歌はですね、皆さん、答え合わせしますよ、
はい、
迷い道、渡辺真知子さんです。
そうだ、真知子さんだ、うんうんうん、私あの辺好き、真知子さんも好きだし、研ナオコも好きだし、歌うとしたらね、 あの、うん、カモメはカモメみたいなやつね。うん、で、うん、あとは、うん、中島みゆきさん。
あ、いいね。なんかもう本当にそう、
カラオケ行きたい。
あーってなるよね、聞くとね。はい、この前、うちに日本人の友達が来た時に、みんなでその昭和歌謡を YouTube で見たんだけど、うん、流れるためにうわー
って。うわーってなるね。思い出がふわーって出てくるよね。
西城秀樹とかね。なんて
た
から、ね。
出る
出る。なんてたからね。いやいやいや。ちょっとね、うん、サボーズにはね、なんでも正直にちょっと言っときたいことから言うんだけど、私たちこれ、私さっきすごい失態をしてっていうのは、1本目撮ったら録音されてなかった
それでちゃんとさ2回目もさ
いい感じで締めてさ、
ちゃんとい
い感
じ、うん、同じようにマッサンがちゃんとそれに乗ってあげてた感じとかマッサンそこちゃんとやるんだと思ってさ、
優しいと思ったよね、
優しいなこれはと思ってさ、
うん、でもいやいや、そうね、みんなね、あ、でもいい感じで終わった時に、あ、私録音押してなかったってなって、ね、したらもういいよいいよってすぐにね、うん、みんな言ってくれて本当に優しいなと思ってもう2回目はもっと上手にできるからみたいなね
これでもレアなミスだよね、めったにないよね、
いやしなかったよね、なんどうしちゃったの、ね、すごいね、うん、ちょっと
雑談が楽しかったんじゃない、うん、
本当に3人の雑談で終わった
本当に、
まあ、それもあるよね、いろんなこと学んだ私、うん、1回目の収録で
そうよね、だからさ、
うんうん、ということでね、まあ、2回目なんですけど、で何を話したかっていうと、今年ね一発目の、お悩み相談が来ていましたんでね、はい、マサヨさんにそれを読んでいただくという、はい、
言いますよ、2回目はもっと上手に、はい、まあ、漢字も間違えずにいけるかと思います、
はい、
いきます。こんにちは、コロナ禍の在宅勤務中の第1回放送よりサボ妻を聞いております、トミーと申します。ありがとうございます。
ありがとう、
Thank you, thank you. 第1回から、ね、
1回目から3年間聞き続けて、
うん、ありがたい。そしてもともとはシャケ子さんのブログの愛読者でした、ね、長いお付き合いね。そして去年は、うん、さ、そして去年は、東京駅近くで開催されたオフ会にも参加させていただき、生のマサヨさんとマリーさんと お挨拶できた時は本当に感動しました。来てくれたのね、あの時のね、トミーちゃんね。お二人とも画面を通すより、まあ自分で読むの恥ずかしいけど、さらに輝いていました。まあね、ありがとう。
まあね、まあね、そうなのよ。私輝いてるんですみたいなね。
女優ライトが、女優ライトが。
実物の方が輝いてるよみたいな。
ハリーちゃんにも会えて感無量でした。ね、ハリーちゃんも来てくれたね。
うん、マリーの娘さんね。
うん。さて、ここからお悩み相談させていただきたいことがございます。私は来年40歳を迎えます。今まで生きてきて、もう今年だろうね、今年40歳を迎えます。今まで生きてきて節目節目を迎える際に、ここまでモヤモヤざわざわしたことはありません。一体この年まで何をしていたのだろうと日々思います。プライベートでは2児の母をしていますが、特に仕事についてです。今は俗に言う営業事務で正社員として働いていますが、今頃になってもっとキャリアを積める職種に就きたい、ついておくべきだったと思うようになりました。営業事務で居続けてしまった要因としては、営業事務がいいではなく、なんとなく気づいたらこうなっていたというのが大きいです。日本は今空前の物価高で、今の職種では大抵昇給が望めないことも大きいです。一般事務からの脱却を図るべく転職活動もしていますが、大したキャリアがない39歳ということもあり、面接までも進めず、のれんに腕押し状態です。未経験下の職種は35歳以下までなど条件になっていることがほとんどです。60歳までは最低働くとして、今までの社会人人生残り20年もあるのに、40歳になった途端いろいろなリミットに引っかかってる感じがしています。とりあえず今諦めると10年後の自分に怒られそうなので、キャリアチェンジに向けて頑張るのみなのですが、てんてんてん。サボ妻の皆さんも40歳になるとき何かモヤモヤしたりしましたか？ポッドキャストを始めるという新しいチャレンジをされて、素敵に輝く皆さんから40代を実り多いものにするためのアドバイスをいただきたいです、でした。
いやー、ありがとうだね、毎回言うけど、うん、本当にこう自分の気持ちを言葉にできたことが本当にすごいね。う
ん、ね、振り返ってるしね、ちゃんとね、やりたかったっていうわけじゃないとかね、 ちゃんと、うん、それは自分にちゃんと向き合ってる証拠よね。
うん、私鮭子の熱烈ファン、うん、ブログのファンの人に本当に私この間感謝したからっていうのを言ったでしょ。
うんうん、
おみ本当にあんたのおかげよ。Thank you サボトミ。
本当だね。その私が前ブログやってた時からそのままサボツマまで来てくださってそのままずっと聞いてくださってる方ねたくさんいるから本当ありがたいし、うん、長いお付き合い会ったことない方もねもう本当にあのお友達という気持ちでいるんだけどなんか私の今これ聞いてて思ったのがさしかもこれは1回目の収録では気づかなかったことなんだけどあの10年後の自分に怒られてしまうような気がするから今頑張りたいっていうその、 あの今の自分がモヤモヤしてるっていう今の自分と向き合えてるのとあと10年後の自分とも向き合えてるっていうか10年後の自分が今のままだときっとあの時なんで頑張らなかったのって言うから今頑張るんだっていうこのねなんか現在今の、ま、ず最初の歌はまさに現在と
若く未来待っててって、うん、あ男なんじゃないんじゃないこれ自分に待っててなんじゃないあちょっと歌詞言ってあげて歌詞は
現在過去未来あの人に会ったなら私はいつまでも待っていると誰か伝えてこれが歌詞です、う
ん、これ自分だったんじゃない
今、
うんね、あの時のあなた待ってるはちょっとよくわかんないけど、うん、あの自分にね、まあ、ちょっとかなちゃんいい選択だったよ、ね、関西弁じゃないきゃ、うん、
あれだね、あれ不思議なことにさ、うん、同じお悩みをね1回目私が収録のボタン押すのミスした時と今回じゃん、ま、気づくことが違うっていうのもまたすごくない
面白いね、うん、私たちも冷静に聞いてんだろうねきっとね
いやでもそうやって未来の自分のためと今の自分のためね、そして過去の自分はもうなんとなくこれにこの仕事をしてでもなんとなくでもずっと続いたことはすごいことだし、
うん、私は偉いと思う朝から起きて、ね、月曜から金曜働く社会人は私はもう無条件で尊敬、うん、やったことないから私、
うんうん、看護師さんだと思うね、うん、今ヨガの先生だしさかなちゃんはやったことある今もう自分の歌とあのリンクしたことに浸っちゃって
違うトミーがさ多分その、うん、まだ小さい時まだその仕事続けてるってことはさ産休取って仕事してるってことでしょ、うん、そのさ産休取りながらさ、うん、もうさ そんな転職どころじゃないじゃんそんな時は、うん、それがあるから今やっとふわっと時間ができてあの、ね、私の仕事って考えられる時間が出てきたってことだからさ、うん、すごいことだよね、うん、
がむしゃらだったんだろうねきっと30代子供も、ね、小さくてっていうのでさ、うん、
で1回目の収録の時も言ったけどさ40歳が頑張れる最後の時みたいな感覚になることはあるよね、うん、もう勉強するにも体力にもああもうこれで最後だからちょっと頑張っちゃおうかなみたいなのは最後かもって思う時はあったよね。まあこれはねもう50に迎える私にしてみたらあんま変わんないんだけど結局ね40も50になるもんね、まあ、
この間50になる私って時撮ったもんねちょっと待って私その夜ちょっと上なんですけどまだ私はいかんよと思ってね
もうアラフィフももう
何言っちゃってんのと思ってさ、うん、
かなちゃんよりも先に50になる準備を始めちゃったら焦るよね、うん、それはそうよ、うん、じゃあ私も始めちゃおうかな
かなちゃんすぐじゃないの
そうだ
よかなちゃんもうちょっと50でしょ
かなちゃん
もう
1年お誕生日おめでとうございますあなたあ
そうだ、う
ん、
このぐらいに
あれ、ね、この収録の前日が誕生日じゃないあこの放送の2日前かが誕生日、ね、
おめでとうかなちゃんもう1年ね
ってね、うんうん、もう1年あの、ね、あの孔子のさあの四十にして迷わずってみたいなさ あるでしょ。
論
法があるでしょ。
子牛って言われた時に私小さい牛が出た。
ああ子。そっちでもいいよ。子牛のようにさって言ってさ。じゃだけど迷うから迷いたくないっていうことぐらいどしっとしたいっていうことだからさ希望に満ちてるじゃんね。
うん、そうね、
まあ、そうだけど、
ね、
この物価高の中、うんね、今のこの収入じゃダメだっていうのはものすごいあれなのよ切実な状況でもあるのよ、ね、もやもやしてもっと何かチャレンジングなことがしたいっていう気持ちも一つだけどもうこの物価高のこの世の中を生き抜いていくにはこの仕事じゃダメなんだっていうのはすごい切実じゃん、うん、
アメリカも物価高すごいからね
ものすごいじゃん、うん、だから私もやっぱり、うん なんかこんなに物価高がわーってなる前はまあこんな感じでぐらいに思ってたけど、急にあまりにもね物価が上がるから、いやいやいやいや、これじゃダメだと思っていろいろ考えたし、うん、だからなんかまあ転職も一つで、うん、今は面接もたどり着けないって言ってたじゃん。でそれを思うと、うん、なかなかさ、日本のその履歴書ってさ、アメリカの履歴書ってもう一から手書きなんだよね、うんうん、手書きっていうのはもう手で書くわけじゃなくて、
テンプレートがないってことね。
そうそうそう、日本ってなんかコンビニとかでさ、うん、なんかこうひな形みたいなやつ買ってきて、ね、テンプレート買ってきて自分で書くとかあるじゃん、うん、でもそういう風じゃなくて、うん、アメリカはもう全部自分のオリジナルで自分の履歴を書くっていう感じで、うん、ね、で顔写真もほとんどつけてる人いないし、うんはい、9.8 割ついてない、年齢も誕生日も書いてないけど、うん、なんとなく学歴とか職歴で大体ないくつぐらいの人かなってこっちがゲスするぐらいで、で逆に職歴は長ければいろいろしてればしてるほどすごいプラスだけど、なんとなく日本では、ね、あ、この人もう40代なんだみたいな、あと何年しか働けない、うん、だからどっちかというとそっち見られちゃうのと、あとなんか私の覚えてるフォーマットではそんなにその前の会社で何をしてきたかっていうアピールをする欄が少なかったような気がするから、うん、なんか資格は書く場所があるんだけど、で職歴を書く場所もあるけど、その内容を書く場所っていうのなんか少なかった気がするから、それでいうとこの本当に履歴書を送るだけで、あのその内容を見てもらって面接しましょうってなるには、なんか実際の本当に経験とか以外のものをすごい見られちゃうような気がするからね、きっと難しいんだろうなと思うんだけど、うん、なんでもそれは転職活動としてやっていくじゃない。でもなんかもう一つ方法があるなと思ったのは、その収入という面だけで言うと、今の仕事はもう慣れてるし、結構ねもう40代となったらなかなかのベテランさんだと思うから、それはそれでやっといて、もう一つなんか副業始めるとかね、やれる範囲でサイドビジネスするとか、そういうのでこう収入をチャリンチャリンともう一つもらうっていうのはあるかもしれない ね、
うん、ヨガの先生たちもチャリンチャリン2つやってる人たちいるよ。あの社会人として働いて土日教えるとかね、うんうんうん、あるよね、うん、それも私すごい何がいいってね、社会人としての経験がマジョリティじゃん、やっぱみんな、うん、大体の人がね、その自営業やってる人たちよりも圧倒的に会社で働く人が多いじゃない、うん、その人たちの気持ちが、ヨガの先生としてはね、気持ちが分かるっていうのはすごい大事なことだと思うから、うん、そういう人たちこそね、あの、そういう心に寄り添う仕事はしやすいだろうなと思う。
それにその同じ働いてる人の中からさ、あ、この人は自分の大事な時間を勉強に費やして資格取って教えてんだって言ったらさ、わっ、かっこいいってなるよね、
うん、なんか教えてもらう方もね、
うん、なんか、あ、相談もしやすいしね、諦めてないっていうかさ、うん、まだまだまだ学び続けるんだとかさ、
うんうん、いや本当にでも日本のね、私こうあのいろんな国の人と働くんだけど、日本の方は本当に優秀の方が多いし、勤勉だし頭が良くてね、本当に才能というかね、スキルもいっぱいあると思うから、これをなんかこうもう一回花咲かせずに終わってほしくないなって気持ちもすごいあるね。このトミーさんもそうだし、他のサポーツもね、なんかやりたいことが見つかって、やりたいことをもう一回挑戦できてっていうのをすごいやってほしいなと思うんだよね、うん、
なんか見つかるといいよね。あの多いじゃんね、資格取れれば職、まあ、看護師もそうだけど、資格が取れれば就職につながるっていうものも多いから、それが自分の生きがいみたいなものにね、うん、やりがいがあるものにつながると、また違う世界は見えてくるよね。
うんうん、いやそうだよ、私も考えちゃうわ。かなちゃんはなんか、あの今年は送金できる女になるという目標がございますが、あの何かこの仕事、そして50代を目前に何か考えるところはあるんですか？楽
しく生きること、うん、それ目標じゃないよね、今ドゥイングでやってるよね。
オンゴーイ
ングだけど本当考えるけど、もう本当にね、働いてる人、キャリアを積もうとしている人、
う
同じ会社で長くいる人も尊敬でしかないんだよ、本当に私には、
本当も私会社員の人って本当やられてもこう上下もうね40だと多分下の部下も部下っていうかね後輩もいて上司もいてでいろ女の人だと特にいろんなところにこうなんて言うんだろう、 こう気を配りながらお仕事されてる人がほとんどだと思うんだよね、うん、あのスキルアメリカだったらもうマネージャークラスにポッと上がれるぐらいのスキルをみんな本当にやってると思うからなんか活かせる道とあとはやっぱさ日本ももうちょっと全体的に給料上げた方がいいよね。
もう本当それ本当それをどうにかねこの失われた30年、うん、
でもさ大きな会社だ、なのかな、あの自分は自分の部署があるから他の人の部署にあの気楽に行けないとかあるんかな、うん、
転職 ね、
なんかさなんか同じ会社の中で、うん別の部署にあの顔出し始めてちょっと私もこの仕事手伝おうかとかさ
やりそうかなちゃん
逆にさなんかもう
見える、
うんうん、だからトイレ掃除をさ始めちゃうとかさ
なんか、ね、隣の部署のトイレ掃除
あれとかもだし、ねうんあるね、
会社大きな会社によってはさ、うん、なんていうのそう、うん、清掃は別の会社頼んでるみたいな人でしょ、
う
ん
うん、そうね
だからちょっと一緒にやらせてもらえませんかみたいなさ、
うん、
なんか
それは何、ね、トイレ掃除の会社に転職することを前提にしてる、
うん、違う違うサイドビジネス同じ会社の中になんか
あサイドビジネスだったんだ、
う
ん、
サイドビジネス
そのいい会社で働いてるけどトイレ掃除 で、
掃除
でもそれさ勤務中にやってるから怒られるじゃん
でもだからさその
あでもさ主婦だったらさ、うん、それこそそういう、うん会社できるよね掃除をしてくれるとかさ、うん、
主婦代行とかね、うん、家事代行か、
うん、家事代行の仕事は絶対に増えるでしょって、うん、
これからね
この間言ってた日本って、うんうん、やらないのおかしいぐらいじゃないって言ってた、
まあ、やってる人いるよね、うん、やってる人はもちろんいるけど、うん、まあ私も日本人として来る前に掃除しちゃうだろうなと思うからやっぱり頼めないんだよね来るという恐怖感、うん、恐怖感じゃない緊張感ね。
あれも慣れだと思うよ慣れ
そうだと思う、
うん
う
ん、
いやそうじゃないらしい昨日アメリカって割とこうねお家にお掃除の人来てもらうとかあるから昨日なんか会社にいてこうフラフラと歩いてたらそのおばちゃん3人がまあ、結構ポジションが高い人ね
お姉さんね
ごめんお姉さんお姉さんね、うん、結構上の方の役職の人が3人立っててであのお手伝いさんの話しててもうお手伝いさんが来る前にいろいろ拾ったりきれいにしちゃうんだよねって言ってたもんねその人たち多分もう何十年も頼んでるはずだから、うん、お掃除の人この人たちでも未だにそうなんだと思って、
う
ん、
じゃだけどどうせ片付けないところが
あるあるある
あるから
ブラインドとかね、
うんうん、そうそうあとなんかこう、うん、書類が溜まっちゃってそれはどっかでやらんとか、うん、それはやっぱりやってもらえないから、うんうん、なんかその辺はとかさ、うん、だからでも、うん、本当の大事なところとか、うん、なんかちょっと本当に自分じゃやらないところを助けてもらってんだからさ、うん、いいちょっとだけどねトミーはね偉いよ本当
偉いよ、
うんうん
子育てもして40を迎えてこれから自分が何ができるんだろうって思えるって、ま、あの満たされてるからこそ来るんだろうなと思うんだよね
余裕なかったらさ、ね、本当にもうがむしゃらで働いててさ、うん、気づいたら60、70って人いくらでもいるもんね
いっぱいいると思うい
るだろうね、うんう
ん、あとさ78歳でお笑い芸人になったおばあちゃんおばあちゃんって人いるからさ
あすごい、
ね、なんだってあるじゃ ん、
なんだっけ芸名がなんか おばあちゃんかなんかだったよね、うん、確かその人、うん、
月に1回はスタンドアップコメディに行って喋るってあもう、うん、日々の営業事務であることをさ話してっていうのでもいいよね
あコメディアになるってことをおすすめてるの
それを言うならだって60、70でヨガの先生になる人たちはいっぱいいるからね、うん、
いっぱいいる
YouTuber になるとかね、
うんうんうん、なんかあるんだろうね、うん、そのさあこれならいけるっていうなんか確信みたいなのが今ないから進むほどのエネルギーに変わらないだけで、うん、何かが見つかったらあるんだろうな、うん、それを ね見つける年にしてほしいね、
うんうん、
すぐ見つかりそうだけど ね、やっぱ自分のやってること細かく見たらさ、うん、あの宝でしかないと思うから私にしてみればさ もう可能性しかないやんとか思うけど、
うん、私でも友達でね、その転職しようと思うんだっていう話をされたわけで、私はもう自分のしたいことしかしてこなかったの。看護師もヨガの先生も、だ会社で働くっていうそのね感覚がわからなんとなく仕事をしてなんとなくこうここまで来たっていう感覚って実はあんまりわかんなくて、その仲いい友達と喋ってた時に、あの やりたいんでしょって私が言ったら、でもが続いたわけ。でもやりたいんだよねって言って、なんか聞いてると結局やりたいって言ってるように聞こえるんだけどって言って、そうなんだよねって言って、その日お別れして、そしたらね2週間後に病気が見つかって、まあ、大したことなかったんだけど、やっぱり安定したところでいいなと思ったから転職やめたんだよねっていう、あれだったわけ。私転職するのが必ずしも絶対だとは思わないし、50 の時に40を振り返って、あの時転職しなかったけどこの10年私頑張ったねっていうのが同じ仕事でもあり得ることだとは思うから、うんうん、転職したいのももちろん応援したいし、やっぱ辞めましたこの仕事を生きがいに頑張りますもありなんだなと思う、うんうん、いい仕事だと思うしね、ここまで続いたってことは、
うんうん、あとね別にね仕事が生きがいじゃなくてもいいってすごい思うの。うんうん、そのねやっぱそのマサヨちゃんの僕が言ったみたいに、マサヨちゃんはやりたいことを仕事にしてるじゃん、うん、で私はやりたいことを仕事にしてるかって言ったら、やりたいことを仕事にしてないし、したことは今までの人生一度もないのね、うん、でどっちかというと自分に向いてるやれることを仕事にしてるっていう感覚、うんうん、でその代わり仕事のために生きないって決めてる、
うん、
私仕事は私の人生じゃないから、仕事に私の人生を乗っ取らせないっていうのを決めてる。だから私の人生っていうのは私の中にあって、それは家族であったり友達であったりとかするのが優先だから、もちろんね。でもなかなかさ、やっぱりこう仕事に重心が多くなっちゃう人って多いと思うのが、すごく気をつけてて、で最近それがね、仕事にどうしても時間取られちゃってるから、それが私も最近悩みなんだけど、でもこの気持ちを持ってかれないっていうか、仕事は私の人生じゃないから、仕事はする生きていくためにお金は必要だからね、だから向いてることをして、でストレスができるだけ少なくとは考えてるけど、でも別にそれはやりたいことじゃなくてもいいって思ってて、やりたくないことでもないんだけどね別にこれが私のやりたいパッションで、これを生きがいにっていうふうには私は思ってなくて、まあそれもまあ一つあるなという
ふうに、ね、うん、あるよあるよ、
うん、だから時々ふとね、昨日まさにを考えてて、うん、もし私がもう本当にビリオネアっていうかね、もう億万長者でね、うん、で別に仕事しなくたってもいいっていう状態だったら、私は何もしないってことはないと思うんだけど、その状態だったら私何するかなって考えてたんだよね、うん、今の仕事はもうしないと思うし、じゃあ何をするかなと思った時に、逆にやりたいことがないことに焦る、マセオちゃんとかってヨガやりたいとかあるじゃん、
うんうん、でも教えないかもしれないけどね、あ、まあでも教えるのはすごい楽しいから、うん、やっぱこのまんまだと思う。だしお金がどんだけ、うん、持ってようが持ってまいが、そうそうそう、まあ、ちょっと海外に行く回数が増えるぐらいで、うん、あんま変わらないかな、
うん、だからやりたいことを仕事にしてるっていうのは多分そういうことなんだろうね、うん、
仕事と思ってるけど思ってないよね、この自分の学びだと思ってやってる感覚は大きいかも、
うんうん、そうかそうか、いやでもないよね、そうやってなんかこうサボトミーとかに言われると自分のことも振り返るし、うん、自分が40代の時に同じようにモヤモヤして、私も 40歳の時に転職してるから、あ、そうだったなって思うし、うん、いや本当に、うん、でもさっきも言ったけど、本当向き合えてることが本当にすごいなと思うから、引き続き応援したいよね、
うん、
はい、偉いに尽きるね、
どんな道を選んだって、うん、正解だと思うしね。
あ、本当そうだね。いや、じゃあまた引き続き
飛び込むタイプだからな。
そうなんだって、私もなんだって。うん、
あ、そっか。私も石橋叩いて、うん、叩いて叩いて渡るタイプ。
叩いたことないんだよね。行って落ちたらその時考えようってタイプだからね。
ね、
この手が一番ね悩む。本当にわからない。
うん、いやちょっとじゃあ皆さん、あなたは石橋を叩くタイプですか、落ちてもいいからとりあえず突っ込むタイプですか、また教えてください。サボ妻 @gmail.com でお待ちしています。そして、トミーちゃんね、またどうなったか、ぜひお便りください。待ってます。本日も皆さんのお耳をお借りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you, thank you.
現在、過去、未来。そうよ。あんたの未来が待ってるわ。